瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は瀬戸町クラシックをお送りします。今日は瀬戸市子ども未来課の桂川和成さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ラジオをお聞きの皆さん、最近ではね、子どもたちに関する話題が増えていると思いませんか？例えば全国的に見れば、子どもが外遊びをしなくなったとか、児童虐待といった痛ましいものもあったりします。瀬戸市に目を向ければ、4月から新しい虹の丘学園が開校したりと、明るい話題もありますよね。瀬戸市ではこれからの未来ある子どもたちをみんなで育てていくために子ども総合計画を策定しました。ということで、今日は瀬戸市子ども未来課の桂川さんにお話を伺います。さあ、まず子ども総合計画とはどういう計画ですか？
はい、子ども総合計画は児童福祉法で規定する子どもの最善の利益の実現に向け、妊娠期を含めた0歳から若者まで瀬戸市の未来を担う子ども若者の健やかな育ちを町ぐるみで総合的かつ計画的に推進することを目的として作りました。
0歳から若者までということですが、はい、この若者って何歳くらいまでですか？
はい、若者はこの計画については中学生からおおむね30歳未満までというふうにしてまして、うん、中にある施策によっては40歳未満までのものを対象というふうにしております。
結構幅広いんですね。
はい、そうなんです。
この子ども総合計画の計画期間はどれくらいですか？
はい、この計画は令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間としておりまして、5年後の目指す子どもの姿を定めて各事業を展開していきます。
その目指す子どもの姿というのはどういうものなんでしょう？
はい、この計画では目指す子どもの姿をそれぞれの夢、それぞれの自立に向かって健やかに育つ子どもとしまして、妊娠期を含めた0歳から若者までを市民皆さんがオール瀬戸で守り育てる町を目指し、計画を3つの章に分けて整理しています。
はい、じゃあその3つの章説明してください。
はい、まず第1章としまして、すべての子ども若者の健やかな成長と題し、すべての、子ども若者の健やかな成長とその家族の子育てを支援する施策を展開していきます。
はい、
第2章は社会的自立に困難を有する子ども若者支援です。子ども若者が貧困や虐待、引きこもりなどの困難を抱えたとき、安心して相談や支援を受け社会に羽ばたいていけるよう、年齢階層で途切れることのない支援を行う体制を目指します。第3章は子ども若者と子育てを応援する社会基盤の構築です。子ども若者が活躍でき、子育てがしやすい社会基盤づくりとして、子どもの権利保障はもとより企業、地域、社会、行政によるソフト、ハード両面での環境づくりを進めます。
はい、ということはまず子どもを育てるその家族、家庭の支援、そして子どもたち自身への支援、そして、まあ、その社会基盤への支援というこの3本柱ということですね。
はい、
じゃあ具体的な事業、取り組みについて教えてください。
はい、第1章では共働き世帯の支援として保育園の待機児童の解消や放課後児童クラブの増設を挙げて、保育園や児童クラブの新設や定員拡充、保育士や放課後児童支援員といったスタッフの確保のための改善を図ります。
もう今ね、待機児童ってもうどんどん増えるばっかりでなかなか解消できませんよね。
はい、
これはなんか特別にこういったことがあるよというのはあるんですか？
はい、保育園につきましては新しく4月1日から、保育園を2つ、作ります。
はい、
1つはこのパルティの2階にですね、19人、0から2歳の19人定員の小さな保育園が1つできます。
そうですか。
はい、あと畑山地区にですね、60人定員の保育園を1つ4月1日から作ります。
はい、
それからもう1つパルティ としてはですね、うん、4階に、うん、この放課後児童クラブをですね、
はい、
道仙小学校の閉校に合わせて、うん、はい、道仙小学校にある児童クラブを、うん、移転させるということで、うん、作って今準備をしているところなんです。
あ、そうですか、
はい、
じゃあまずその待機児童解消のため の, あの施設もできる、はい、そしてそういった放課後ね、子どもたちがお母さんたちが働いている 帰ってくるまでの間、
はい、
みんなでいられる場所、
はい、
ということで道仙小学校からこのパルティに移動してくるということですね、
はい、
そうですか。では今度は第2章、
はい、次に第2章では子どもの今未来応援基金を創設し、市民や企業などからの寄付により子どもの貧困対策やすべての子どもが輝く未来の実現に向けた支援を強化します、
うん、
また子ども若者総合支援拠点を設置します。これは瀬戸の子ども若者が困ったとき、ここに来ればなんとかなるという拠点を目指すもので、子ども子育ての総合相談窓口や児童虐待などのハイリスク対応まで専門的なスタッフで子ども若者とその家族に対する切れ目ない支援を届けます。
もういろんな悩みを抱えててもどこに行って誰に話をすれば分かってもらえるのかって悩んでる子どもたちもたくさんいますよね。
そうですね、
うん、だからそういう子どもたちがもうあの気楽に、あ、そこに行けば話ができるっていう場所ができるということですね、
はい、そうですね。
では3章は、
はい、最後に第3章では子ども条例の制定と子ども会議の設置がともに新規の取り組みです、うん、子ども条例は子どもの権利が保障され子どもに優しい街づくりを実現するため制定を目指します。子ども会議は子ども若者が自ら会議やイベントを企画検討し自分の意見を表明でき他者の考えを認め合意形成を図ることや市政に意見をもらうような会議を作っていきたいと考えています。
ああ、もう子どもたちがどんなことを考えているか、こういうことをしたいとかこうなってほしいっていうそういった意見を吸い上げるということですね。
そうですね、子どもの政策をしていくのに、うん、子どもの意見をもらう方法が今までなかったので、うん、これを新しく作っていきたいというふうに考えています。
いいですね、
はい、
やっぱり子どもたちのためのね計画なの で,
そうです、
子どもたちが何を求めているかを知ることが一番ですもんね、
はい、
そうですか。第1章から第3章まで、
はい、
本当にいろんなあの場面からね、はい、応援していこうということですね。
そうですね。
では最後に一言お願いします。
はい、子どもたちを取り巻く環境も大きく変化をしています。この計画の策定により瀬戸市の子ども政策は大きく分けて2つ今までとは変化をしています、
はい、
1つは子育て支援策から子ども若者が主役の政策への変化です。そしてもう一つはオール瀬戸市役所のみならず、オール瀬戸で子ども若者を応援する体制へということです。令和2年度からこの計画が本格的に動き出していきます。その中ですべての子ども若者が力を発揮できる環境を整え、生まれた環境によってその子の未来が閉ざされるようなことがないように、それぞれの夢、それぞれの自立に向かって健やかに育つ子どもを市民の皆様とともにオール瀬戸で作り上げていきたいと思っていますので、またご協力をお願いいたします、
はい、もう子どもが若者が主役の総合計画ということですね、
はい、
もうやっぱり子どもは国の宝ですからね。
そうですね、
うん、子どもたちが夢を持って、はい、そしていろんなことに挑戦できるようなそんな体制作りぜひぜひお願いしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市子ども未来課の桂川和成さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。